ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。季節も良くなってまいりました。今夜は屋外で映画を見る楽しさを伝えに来てくれましたよ。シネマパーソナリティの津田直美さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
まあ、春になるとなんかウキウキしてお出かけしたくなりますけど、
ね、そうですね。
映画といえばもう映画館で室内でというイメージがどうしても、うんうんうん、凝り固まってあると思うんですけども、
はい、暗闇の中で見るっていうね
それも悪くないんですけども、うん、まあ、季節の風を感じながらとか、それからその景色を感じながら映画を楽しめる屋外で映画を見る楽しさ、どうやって屋外で見ましょうい
や、いろいろあれ、屋外で上映会とかね、最近はちょっとあったりしますけど、
はい、
私の最初の屋外での映画体験は、うん、ドライブインシアター、ご存知ですか？
知ってます。経験はないです。
うわ
憧れてましたいつか素敵なダーリンができたら、なんかドライブしてちょっと暗くなってきたら、うん、ポップコーン買って、
はい、夢は広がってた
見てみたいな。
神戸にもね、ポートピア、
ポートアイランド、
ポートアイランドにあって、
はい、
で私も、まあ、その彼氏ができて、
うんうんうんうん、
デートで、
はい、
車で行ったりしましたね、うん、でもそういう時って何の映画見たかさっぱり覚えてないっていうさっぱり覚えてないっていうね、なんかそういう感じなんですけど、
うん、
まあ、その屋外で見るあの映画、ドライブインシアターっていうのは、まあ、アメリカが発祥です、
はいはい、
で1950年代、戦後、アメリカが戦争が終わってから郊外に家を建てる、で車を持つっていうのが、まあ、一つのステータス で、
はい、
でアメリカって広大だから郵便局行くのも車乗って行くぐらいの国なので、必然と車で映画を見るっていうような、まあ、最初にあのドライブスルーができて、
はいはいはい、
そこからの流れで車に乗ったまま映画を見るっていう、
はあ、
そういうのが生まれたそうなんですよ。
車の中はレストランにもなるし映画館にもなるよ、うん、ということですよね、
うん、そうですね、うん、で、そのスクリーンを立てて車が順々にスクリーンの前に並んで、
はい、
それで昔私たちのねドライブインシアターの時代はね、 FM のなんかこうチューナーを合わせると音声が聞こえてくるっていう風に発達してたんだけど、
うん
うんうん、当時1950年代はもう大音響で音を流して、
うん、
映画をスクリーンで上映して、みんな窓を開けて音聞きながら見るっていう、
ロックコンサートみたいな、
ね、そうですよね。
車の中で楽しむ、
土地がものすごいあるから1000台ぐらい車が入るドライブインシアターがあったりして、一番後ろの方の車はほとんど切手サイズにしかスクリーンが見えなかったとかそんなことを呼んだことがあるんですけど、もともとは私たちの時代ってほらカップルで行くのがドライブインシアターっていう
イメージあります。
もともとファミリー向けにできて、
うん、
で子供を連れて、で子供をもうパジャマ着せて連れて行って、何やったら映画上映中後ろでもう寝てくれたらいいわぐらいの感覚で連れて行って、
うん、
で暗くなったら上映するんだけど、暗くなる3時間ぐらい前に会場オープンして、
はい、
でそのスクリーンの下になんか遊園地みたいなのが、簡単なね木馬とかなんかジャングルジムとか、うんうん、そういうのがあって、そこで子供を遊ばせる、でスクリーンで上映している間もそこで子供を遊ばせながら、親は映画を見ながらちょっと下に目線を下ろすと子供たちが遊んでるから大丈夫とか、
なるほど、
なんかそんな感じでファミリー向けに随分発達してたみたいなんですよ、昔はね。でそれが日本にやってきてカップル向けになったと。
イメージすごいそうです
ね。
うん、
そうなんだ。だから当時なんかいろいろ読んでると、雨が降ってもドライブインシアターは上映しててね、
はい、
でどうしてたかっていうと、あのワイパーなんかしたら映像見づらいでしょ、
うんうん、
だからね、あの屋根のところからひさしみたいなのを、帽子みたいなのを車にかぶせる、そういうひさしを雨の日は貸すとか、ワイパーしなくていいよ
海の家のパラソルみたいに、
そういうものまで出たり、ポップコーンもあのすごい並んじゃうから、
はい、
1000台ぐらい車が来るので、
確かに、
でこういわゆる甲子園みたいに売り子さんが ずっと売り歩くとか、
へえ、
なんかそんな風にまあ一大産業になってたらしいんです。
でもなくなってしまった。
なくなってしまったね。でもまあそれが いわゆる今シネマコンプレックスがあるところってね、アメリカでは大体がドライブシアターがあったとこなんですって、はい、
そうなんですね。
そうそう、だからドライブシアターが1960年代になってテレビが発達したことによってなくなってしまって、はい、その跡地にまあなんかジムができたりいろいろしてたけど、うん、シネマコンプレックスになってるとこが結構あるって。
へ、
だからなんかすごい面白いなと思って。
確かに、うん、でもお話を聞いた時にその例えば子供が途中で寝たり、うん、もしくは、まあ、泣いたりぐずったり遊びたい動きたい外出たいって言ってもドライブインシアターなら OK ですもんね。
全然大丈夫ですもんね、車の中だからね。
確かに、うん、だったら家族で行った時にもお弁当広げてもポップコーン食べても後で掃除機さえかけたらいいかなっていう感じになりますもん ね。私も味わいたかったな。
いやでもまあそれに近いのはこの何4月の月末に味わえるんじゃないんですか、
は
い、
今年もですね、078神戸イベントの中にはですね、うん、ハーバーランドの高浜岸壁でハーバーシネマ、はい、
うん、
野外映画上映会を
めっちゃ楽しみ
開催する。確かに去年も、うん、あのペット連れワンちゃんと一緒に映画を楽しんでいるファミリーとか、はい、乳母車で来て、うん、その赤ちゃんをあやしながら映画を楽しむとかっていうご家族もたくさんいらっしゃって、なんか普通の映画館では出会えないお客さんとの出会いがあってすごい楽しかったです。
なんかちょっと自由度が増しますもんね、
うん、
芝生に座ったりとか。
あ、そうですよ ね
したりしてみるとね。またこれ映画がねめちゃ良くないですか。
今年はですね4月27日土曜日28日日曜日ゴールデンウィーク、まあ10連休と言われてる方も多いですけども、そうそうそうそうそう、うん、その初っ端に078フィルムをお届けするわけですけどもね、ハーバーシネマ、
はい、
27日の土曜日には、うん、上映される映画がジュリー&ジュリア、
メリルストリープ。
そうなんですよ、
私のなんとかはみたいな、こんなセンシフル回しやってましたよね日本語で言うてへんかったけど、なんかちょっと真似ね、本人の真似してはりましたけど、
ちょっとこう美味しい、うん、美味しいを味わえるね、うん、そんな映画の上映があったり、はい、それからちょっとまあ日が暮れてきて神戸のこう夜景がきらめき出してからになるかなと思ってるんですけども、うん、はい、ベイビードライバー。
おー、これ私ちょっと見てないんだけどめっちゃ評判いいですよね。
なんですよ、もうこれでも見た人も、うん、078フィルムでやるのだったら絶対行くっていうぐらい、
なんか音楽と映像がピタッて融合してるって聞いてますけど、
うん、すこれを屋外上映でね楽しんでいただきたいと思います。そして28日日曜日になりましたら、うん、上映される予定の映画がシェフ、
うん、
三つ星フードトラック始めました、
うん、これ私大好きな映画なんですよ。レストランのシェフが辞めて、はい、フードトラックっていうので自分でキューバサンドっていうね、
キューバサンド、
あのねパンの中にね豚肉が挟んであるサンドイッチがあるんですけど、それキューバサンドっていうんですけどね、うん、それを販売する、まあ、いわゆる移動式の食堂、
うんうんうん、
それでこうロードムービーになっていて行く先々でいろんな人との触れ合いがあるっていうすごいハッピームービー、
これもちょっと美味しいも味わえる、
うん、でこれ監督がジョン・ファブローっていう人なんですけど、
うん、
あのアイアンマンとか作った監督なので、
うん、
ぜひまたちょっとテイスト違うから見ていただきたいです、
はい、楽しんでいただきましょう。そしてちょっと暗くなってからかなとイメージしてるんですけれども、うん、はい、ジュラシックワールド炎の王国
これするんですか。
これをちょっとあの高浜岸壁で、
うん、
もしかしたら、うん、神戸港にも恐竜が現れるかもしれない。
これ映画の中で出てきてたもんね、海からガッバー出てきて空飛んでる恐竜食べとったよ
ちょっとねそのあたりも楽しんでいただこうかなという予定になってまして、またね日曜日の午前中には子どもたちと一緒に楽しめる作品も企画中だったり、はい、その他はまあトークショーであったりね、うん、あの活弁とか、
おおお
懐かしい映像、はい、ラジオ関西でもおなじみの大森久美子さんにですね、うん、今どんなやつやろうかな、ケイちゃんって選んでもらって
ますんで今まあね、もしかした
らちょっとだけね雰囲気的な感じで言われてましたけどあと番組で、新しい映画をいつも紹介してくださってる方々のご協力も経てですね、予告編映画祭、
うん、
今から映画館に足運ぶのにぴったりのこう予告編を見ながら解説も交えて、
素晴らしい、
すぐに映画館で映画を見たくなるというような、はい、そんなものも予定しています。で さお話ししていたこの作品の中に、まあ、ジュリー&ジュリアやシェフ三つ星フードトラック始めましたっておいしいというキーワードがあったんですけれども、うんうん、高浜岩壁では映画を楽しみながらイタリアンフェスというイタリアンの食を楽しめるイベントを開催しているので、これはねもうイタリアンの美味しいお料理食べながら、
うん、
もしくはちょっと途中で足りなくなったら買いに行きながらでも自由度の高いイベントになってますので、うん、はい、お楽しみいただけると思います。
食べながら映画見るってめっちゃ幸せな
んそうなんですよ ねでなんか映画見ながら食べてたのって、うん、なんか映画の中で食べた気分になって見終わったらまたなんか食べに行ったりするんですけども、うんうんうん、立地的にあのハーバーランドでのお食事も楽しめますし、イベントでもお食事も楽しめます、この他にも本当に盛りだくさんのイベントがお届けできる予定になってますので、ぜひとも皆さん、ゴールデンウィーク10連休の最初4月27、28日は神戸ハーバーランドは高浜岸壁で078フィルム、そしてハーバーシネマ屋外映画上映を神戸の風と空と海を楽しみながら味わっていただきたいと思います。ケイちゃんはね司会を担当しますので
頑張ってください。
はい、何か食べたりよくしてると思いますけど
エリアの司会者食べてるでって言われるそういう感じをね、
まあ、ラジオでも言っとったしなと思って突っ込んでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんに屋外で映画を見る楽しさ、まあ、アメリカからね始まって盛り上がって、そして今年のゴールデンウィークは高浜岸壁が盛り上がりますよというお話をお伺いしました、うん、来週もいろんなお話聞きたいと思います。津田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はディズニー映画の塩崎彩さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今回はディズニーとティム・バートン監督が送る、名作アニメーションを奇跡の実写映画化したダンボです。
ダンボ大好きもう一番好きかもしれない、ディズニーのキャラクターの中でとか、 あとストーリーとかも、
はい、
子供の頃からずっと変わらず好きです、うんうん、でティム・バートンも好きなのですごく楽しみにしてるんですけど、ただあのアニメーションのダンボ感が、はい、ティム・バートンのちょっとこう個性的な世界観とどう融合するのかなって、はい、すごいなんか楽しみにしてるんです。
そうなんですよ、うん、なんかね、あのダンボが実写化しちゃうって結構で、ね、想像しにくいというか、
もう完成形みたいに人生と共にこう付き合ってきたので、はいはい、まさかここでダンボが実写化されるとは思ってなかったです。
そうなんですよ、はい、もうでもすごい映像が美しくて、
うん、
もうあの迫力のある映画になってます。
わまたこうティム・バートンらしさが散りばめてるんですよね。
そうですね、あのティム・バートンっていうとあの、ね、ちょっと奇妙な世界観とあと個性的な主人公を、うんうん、あの中心に物語を紡ぐもう 名手になりますので、まあ、ダンボって、まあ、皆さんがご存じの通りあの耳が大きくて、
はい、
元は、みんなからこう笑い者にされてるキャラクターですよね、うんうん、まあ、それをこううまくこうコンプレックスを自分の力に変えてそのままでいいんだよって言ってくれるようなメッセージがちゃんと込められてますね。
いやもう今聞いてるだけでもちょっとうるっとくるようなねもう小さな可愛らしい像が生まれて、はい、可愛いんだけれどもちょっと他の子と違う、うん、耳が大きいっていうだけで笑われるっていうのでね、はい、小さな心が震えるわけですけども、はい、さあそのダンボ、
はい、
そのままでどんな力を発揮するのかっていうでもそれにはやっぱり見守る仲間とかがいるわけですよね、
はい、そうですね、はい、今回実はあの実写化なんですがリメイクというわけではなくて、うん、全く新しいストーリーで、新しく制作されてまして、舞台になるのは、まあ、アニメーションと同じくこう ニューヨークのサーカスになりまして、はい、そのサーカスの中に、まあ、ダンボ大きな耳の、小僧が生まれます。で、その小僧のダンボのお世話役として、一つの家族が絡まってくるんですけれども、まずお父さんホルトがもともとサーカスの看板スターの方で、
はい、
一旦こう戦争に行っててで戻ってきたっていうタイミングから始まります、
うん、
で、子供の、ミリーとジョーという、こうお姉ちゃんと、息子の2人も一緒にダンボの世話をするんですけれども、
可愛らしいね、
その子供たちが、ダンボと遊んでいるうちにダンボがこう羽を吸い込んで、
うん、
飛べるっていうのに気がついて、
はい、
どんどん子供たちがこうダンボ飛べるよ飛べるよって言ってこう消しかけて調教するんじゃないですけど、まあ、何でしょう、アニメーションの時のその、ネズミのティモシーってい う,
そう、
はい、キャラクターの役割が彼らが担っているような形ですね。それで、サーカスですごく、ダンボが飛べるっていうので有名になりまして、
それも空飛べる、
は
い、
ね、
象がいるって言ったら私も一緒にあやちゃん行こうや見に行きますもん、
はい、っていうところで、噂が広がってニューヨークの、巨大テーマパークドリームランドっていうところを運営している大興行師のバンデバーっていう人にこう目をつけられて、
香りがしてきた
そうなんです、うん、まあ、その人は、まあ、ダンボを使ってお金儲けをしようって言ってる、ちょっと悪い感じのおじさんなんですけど、まあ、そういう人のショーに出るたりとかっていうことになってくるんですが、まあ、ダンボが一番の願いは思っているのは、母象のジャンボと一緒にいることなんですけども、まあ、あることがあってその母象とこう離れ離れになってしまっているんですね。で、そのダンボの思いを見たサーカスの仲間たちだったり3人の親子たちが一緒にこうダンボと母象を一緒にまた戻そうっていうので、
うん、
あるこう作戦を仕掛けるっていうストーリーになってます。
あ、どうなるのかなでもその、アニメーションはもうこう、
はい、
愛らしさとそしてこう、うんうん、メッセージ性として、まあ、子供がこう見てる時に、
はい、
自分はこのままでいいなとか、はい、思いを純粋な思いを持ち続けて大切にしたら夢は叶うんだというようなこうパワーをもらったイメージですけど、
はいはい、
実写化となると今お話に出てきた、はい、ちょっと悪い人が出てきた、うん、でももうティム・バートンらしいものすごい華やかさが出てきたりもするじゃないですか、うんうんうん、で、
はい、
予告編を見ると、
はい、
衣装とかもものすごい艶やかですよね、
はい、そうですね、本当にその時代のサーカスの雰囲気をちゃんと忠実に再現していて、
はい、
華やかですし、あと音楽っていった面でも旧作アニメーションのちょっとエッセンスも盛り込みながら使われてたりとか、うん、本当に昔のそのアニメのファンの方はしっかり納得いただける作品になってます。
まあ、今、はい、例えば家族で行く時にまだダンボのアニメーションを見てないというお子さんなんかにもすごくファンタジーでいいですよね、
うんうんうん、
あ、
そうですね、もうなんせダンボがめっちゃ可愛いんですよ。こう絶妙な、まあ、実写の象なんですけど象なんですけどめっちゃ可愛い、目がちょっと大きくてその大きさが絶妙 でちょっと目だけの演技みたいな部分もあったりして、
うん、
どんどん見てるうちにこうダンボ頑張ってって応援したくなるような、
ギュッと抱きしめたくなるような、そうな、
愛くるしいんですよね。そうそうそうそう、
一つもう一つ予告編を見てて思ったんですけど、はい、うん、自分自身が空中ブランコのスター選手になったような躍動感のある映像、うんうんうん、
はい、
本当にサーカスの小屋やそのこう大きなショーの舞台で空を飛んでるような、
はい、
うわーんと飛んでるような、はい、私こそ耳はちっちゃいんですが羽が生えたみたいな、
はい、
体感度合いもすごいなと思いました、はい、
そうですね、結構ダンボが飛ぶシーンっていうのがすごい多くって、
うん、
その度にこう結構ドンと自分も飛んでるような感覚になりますし、なんか意外にアトラクション映画なんですよ本当、おーおーアドベンチャー感がすごい味わえるので結構 暖房意外だったっていうのが
、なんかあのサーカスを見に行った時に、うん、演じている人をそのサーカスを来たお客さんとして見てるだけじゃなく、
はい、
今回の多分映像では、うんうん、サーカスの一員にもなれるような体感ができるっていうのが醍醐味な気がしますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、それもありますね。
いや、はい、ぜひぜひ、まあ、ご家族だけじゃなくてですね、うん、あの、まあ、お友達とかカップルとかでもなんかあの私はできればちっちゃい子とかと行って、うんうんうんはい、私がダンボに出会った時のようにこの作品で子供たちがこうどんな気持ちになるのかっていうのをなんか体感してみたいなっていう気はしますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、本当にストーリー的にもやっぱりこう お母さんとダンボの話でもありますし、それを取り巻く、親子の人間の、のお母さんに対するストーリーっていうのがちょっと重なるようになっていて、そういう意味でもすごい、感動をジーンとしちゃう、物語になってます。
いや、ちいちゃいね、お子さんと例えば行くとなった時に、うん、あの吹き替え版もちょっと気になるんですけれども、
そうですね、はい、今回あのお父さんホルト役のに、西島秀俊さんが
声優を、そらもうサーカスでスターやったと思うわ、ええ声やわ、いいと思います、
はい、だったりとか、あとはあの日本版エンドソングでベイビーマインを、歌っているのが、竹内まりやさんなので、本当にいい、もともとアニメーションの、はい、劇中歌の子守歌が今回竹内さんがすごいいい歌声であの歌詞もアレンジしてくださってます。
わ、じゃあ両方見に行かなきゃダメですねそっちもこっちも楽しみたいなと思います、今回はですね、ディズニーとそしてのティム・バートンが監督がこう送る、まあ実写化されると思っていなかったあのダンボの物語がこんなに素晴らしい世界になったというのをね、
はい、
映画館でぜひとも皆さん味わって体感して、そして空を飛ぶ気持ちも体感していただきたいと思います。私も必ず映画館で味わいたいと思います。いつからどちらの映画館になりますか？
はい、3月29日金曜日から、東方シネマズ西宮 OS、OS シネマズミント神戸、ハーバーランドなどで、全国公開です。
はい、あさってからですね、3月29日金曜日から全国ロードショー、そのままの姿できっと輝けるという素敵なメッセージが込められた作品になっていますので、ぜひとも皆さんお楽しみください。先読みシネマ情報、本日はディズニー映画の塩崎彩さんにダンボご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。